今日は映見社記念の礼拝なのですが、保存の契約っていうちょっと私たちには耳慣れない言葉なのですが、どういう内容かというと、神様はもう決して人をその罪の家には滅ぼさないという約束をなさったということなんですね。このノアの洪水の物語というのは、ずっと昔に洪水伝説っていうのがやはりメソポタミア地方にあったようにして、事実6000年ぐらい前にあのチグリス・ユーフラテスが今日のイラン、イラクが多いですね、の地方が大洪水に見舞われて、ほとんども全部のものが水浸しになったという、文字通り世も末これで滅びると思うような大洪水があったようですね。その大洪水というその出来事をどのように解釈するかっていうことで、もともとそのメソポタミアの地方にはそれを大洪水をもとにした神話が作られたようなのですが、その大洪水の神話物語、やっぱり船で助かる人の話が出るわけですが、それが土台になってノアの箱舟の物語ができていると言われています。このノアの箱舟の物語も注意をしないと、神様はこの人間の罪がひどいので全部滅ぼして全部新しく作り直そうとされたと、そっちの方に目を注ぎがちになるんですね。洪水っていうのは神様の裁きで、そして人間を滅ぼされるんだっていう、そういうふうにウエイトが置かれますが、この物語ノアの箱舟の話にとって大事なことは箱舟作りということですね。箱舟を作るということはなぜなのかというと、神様からの大事な使命が与えられる。洪水というふうに言うと裁き、破滅と考えるわけですが、その洪水を通して旧約聖書の創世記ではですね、それをひっくり返しにした祝福の物語に変えているっていうところが、私は素晴らしいところじゃないかなというふうに思うんです。洪水というような、まあ今日も時々ありますね。そして大勢の人が亡くなったり物がなくされたりっていう、いわばある種の地獄絵的なものなのですが、そういう洪水を通してですね、神様はその箱舟を作ったノアたちに契約を結ばれた。日本では契約っていうのはある意味で不信の印ですね。信頼し合っている者同士だとお金借りたら借用書書こうかなんて言うと、そんなこといいよっていうふうに言うのが信頼し合っている。ところが中をやるときに、あれ危ないからちょっと契約書を交わしていた方がいいぞ、もらっていた方がいい、ハンコついてもらってとかっていう、その契約書さらに危ないときには交渉人役場っていう、もう一つ公の保証をしないといけないっていう、そういうふうにまでするという背後には不信というのがあるわけですね。裏切られていけない。しかしこのオリエントの地方、中近東を中心としたこの地域での契約というのは、実は信頼の表現です。大陸ですから、いろんな人が行き交う中でですね、あなたは私と契約を結ぶに足る人だと信頼した、だから契約を結ぼうっていう。聖書は旧約新約っていうふうに、古い契約新しい契約っていう、契約っていう言葉が使われているわけですが、その背後は神が人を信頼して契約をお結びになったというニュアンスが込められているわけですね。ですからその契約を結ぶという時に、今日でも契約書っていう時に署名、捺印っていう、これが 契約の印になる。で、まだこの時代ではその署名捺印というのはなかったのかもしれませんし、契約を確かに守るという印というものが必要になっていたわけですね。ですから普通は砂漠文化の中での契約の印というのは動物を裂いて真っ二つに切ってですね、血を流してそこを真ん中にこう分けて、その間を契約を結んだ者が通り抜ける。二人もし契約をやったらこのようになっても結構ですという形で印を交わす。私は改めてここのところを読んでる時に、虹がこう登った時にね、こう普通はみんなドライじゃないですか。あ、虹が出たから明日天気だって、それぐらいのことですね。あ、綺麗とかそれぐらいですけれども、あの虹を見るたんびに私の契約を思い起こせっていうふうに神様はおっしゃってるっていうことなんです。その契約はもう決して人を罪のゆえに滅ぼさないよっていう約束なんだ。これをもう滅ぼさないよという約束、それを保存の契約というふうに言うんだということですが、ここでの保存というのはですね、私たちは保存というとすぐ、まあ植物的で変なんですが、冷凍庫に入れる。そうすると長持ちするっていうね、そういう保存食品とか、そういうね、腐らないものとかっていう感覚があるわけなんですが、ここでいう保存の契約というのはですね、ただこうじっと置いとくっていうことではなくて、創造をお始めになった方がずっとその創造の技を継続していくという意味がある。つまりもうじっとしとる、置いとくよと、こうだからみんないいようにしろっていうことではなくて、神様がお作りになった世界を今度はあとは人間がちゃんとするんだぞっていうふうにじっとこうご覧になっているのではなくて、共に働いていてください。これがキリスト教の信仰の非常に大事なポイントであると思います。つまり私たちは偶然いるのではなくて、ロマの信徒の手紙の11章の終わりの方にありますね、すべてのものは神から出て、我々の存在の出発点は神、神がいなければ私たちはいないっていう考え方、神によって保たれ、神様がいなければ私たちはこのように生き続けてはいない、そして神に至る、最後のゴールはまた神様のところに行くっていうね、単にもうその生きてて死んでそれでおしまいというのではなくて、つまりそこがだから信仰ということなんです。そういうふうに信じるかどうかということ、私もそう信じてるわけですが、後でですね、死んだ後であれは嘘だったねっていうふうなことがあるかもしれない。こんな説教でそんなこと言ってたらどうにもならないかもしれませんが、信じるっていうのはそういうことです。かけるっていうことですから、裏切られるっていうこともあり得るのがかけるっていうことですね。そういうことがなきにしもあらずですけれども、でもそういうふうに言うとちょっとドライすぎるんですね。でも私は仮に信じて、そして死んでみたら違ったなっていうふうになことであったとしても、生きてる時にその見えないことを信じていることが支えになりですね、いつでも希望を持ち前向きになれたとするならば、仮に嘘だったとしてもちっとも後悔しないというふうに思うんです。この目に見える範囲内だけで判断して損だ得だ、そして結局はあダメだねっていうふうになるんじゃなくて、夕暮れになっても光はあるとか、闇に閉ざされてもなお 希望があるっていうふうに立ち上がることができるっていうのは、やはり全ての根源は神にあると信じていることにおいてではないでしょうか。そして神によって保たれ、最後は神の保たれ、そのことをいつも神は助けていてください。保存の契約の中にある。今日はエミシャ記念、亡くなった方のことを記念するわけですけれども、私はどういう亡くなり方をしたとしても、信仰において私たちは亡くなられた方と共に生きることができるような気がします。もうちょっと長く生きていてくれたらよかったのにとか、なんかもっとこうしておけばよかったとか、いろんな残されたものにとっては後悔とか期待とか、そういうものがいつまでも残るわけなんですが、私はその時にも慰めとなる言葉というのは、私の大事な言葉しょっちゅう言ってるわけですが、フィリピンの 1-6 ですね。あなた方のうちに良い技をお始めになった方はキリストイエスの日までにそれを成し遂げてください。人の死の時点でじゃないと、一番終わり、神の創造の技の完成の時であるキリストのイエスの日までに成し遂げられる。見た目に未完成であっても、決してそれは未完成ではなくて全部同じように完成する。その典型がイエス・キリストだ。イエス・キリストのように完全に失敗としか見えない人生であっても、神とのつながりを決して切らなかったんですね。わかんない、もう絶望的な時にも、どうしてお見捨てになったのですかと神を呼び続けたっていうことによって、なお高く上げられって書いてある。とすると、私たちの考える成功失敗、幸福不幸っていう枠を大きく超えている。大事なことは神とのつながりっていうことなんだ。神とのつながりを持っていることによって、私たちはずっと希望を持ち続けることができる。仮に私たちの目には未完成でなくなったように見える人においても、神はそれを必ず完成成したもうということを信じることができるし、またその未完成に見える歩みの中でも、すでに神は素晴らしいことを成し続けていてくださるということを信じるのですね。牧師の大宮博先生、お嬢さんのエリさんが1974年の春、12歳にならないで、まあ、半年ですね、半年ぐらいで急性骨髄白血症、白血病というので亡くなられるんです。突然ですね、ある日鼻血が出て、それで止まらなくなった。どうやっても止まらなくてですね、それでお医者さんに連絡をしたら、とにかく検査をしなくちゃと。で、検査した結果、急性骨髄性白血病というのが分かって、せいぜい数ヶ月かもしれないということを宣告されるわけですね。しかし、絶対3ヶ月以内に一度は退院できるところまで手を尽くしますっていうふうに言われ、実際73年の秋に発病して、暮れには一度退院できるんですね。ところがまた春3月になって再発して、4月に亡くなられるんですが、この20年前っていうのはまだ今よりも、そのなんていうんですか、ペインクリニックっていうんですか、痛みをやらげるっていうことが進んでなかったようですね。その先生の書いておられるのを見ると、その苦しみ方っていうのは大変だったそうです。もう頭が痛くて、そしてそれを止めるのにまた脊椎に、なんかそれがまた大変で、苦しみうめくっていう、そういう状態も見るに見かねるほどの苦しみの中にあったそうです。最初入院した頃はもちろんそうでもないわけです。本人はまだ知らないし、自覚症状がそんなにないんですから、 薬で止まっているわけですが、なんか白血球のむちゃくちゃな増殖を抑える薬が効いているために、今度は他の部分で抵抗力がなくなるので、面会謝絶になっちゃうんですね。だから自分はそんな悪くないのに、どうして早く退院したいなんていうふうになるんですが、じわじわ時間が経って体が蝕まれていくわけです。でも、一応元気取り戻して、そして自宅に戻って、幸いなのはクリスマスと正月を過ごして、で、いいかなんで楽しい時を過ごすんですが、そのうちに目がかすむっていうふうに言い出して、で、ついに、それじゃあつって急いで入院したら、失明するんです。見えなくなってしまう。で、そういう中でもですね、彼女がその苦痛と戦い続けるのをお母さんが、ICU のところですから一緒に泊まり込むことはできないんですね。ある時間に行ったらまた帰らない。そういうことをこの両親がとっても辛く思うんです。なんかもう死ぬと分かっているのにそばにいてやれないっていうその辛さとですね、さらにそこで一人頑張るそのエリちゃんのことを思ってただ祈るしかなかったっていう状態だったようなんですが、しかしそのエリちゃんがですね、そういう苦しさの中にあるときに、まだ少し調子のいい間に学校に作文の感想文を出していたんですね。少女パレアナについての感想文なんです。私は2学期に病気をして入院しました。それは嫌なことでしたが、そのおかげで本をたくさん読むことができました。その中で一番感動したのは少女パレアナという本です。パレアナは小さい時に母を失い、11の時に父を亡くし、おばの家に引き取られます。おばのパレは大金持ちですが少し冷たい人でした。パレアナはいつもお父さんに教えてもらった喜びの遊びをしていました。喜びの遊びというのは嬉しいことを探すゲームのことです。パレアナがいつも明るくいられたのはこの喜びの遊びをしていたからだと思います。パレアナが夕食の時間に遅れたので、パレがバスとして台所でパンと牛乳を食べさせるのですが、パンと牛乳は大好きだし、ナンシー女中さんですと一緒に食べられるから嬉しいという具合です。いつも喜んで嬉しい嬉しいと言っているのは、いくら喜びの遊びを知っていても難しいと思いますが、パレアナはそれをやり続け、そして他の人たちも楽しくしてしまうのです。このようなことはやろうと思ってもなかなかできないことです。でもみんながパレアナの半分でも喜ぶことを始めたら素晴らしいと思いますっていう、そういう作文ですね。それをこの読んでまた親たちが感動するんです。やっぱり辛さの中でよく頑張ってる。で、事実またそういうふうに自分でやってるんですね。そのだんだん目が見えなくなってくる状態の中でも、楽しかった時の話を一生懸命思い出してお母さんに話す。で、こういう時楽しかったよねとか、どこにどんなおもちゃがあってあれが良かったとか、それから頭が痛くなってもですね、うさぎおいしい、かの山、こぶなつり鹿の川っていう、その細い声で必死に、昔懐かしむように歌ってるのを聞いても、お母さんがたまらなくてもらい泣きをしたっていうこともあるんだそうですね。でもそういう状態が続いて、ついに、最後の時を迎えようっていうんですけれども、これは4月26日に亡くなられたんですが、その朝ですね、やはりご両親も覚悟なさるわけです。もう、これはいけない。本人も何か感じたらしくてですね、死ぬのは嫌だ、怖いっていうふうに言い出したんだそうです。それで、そこで、大宮先生も奥さんもですね、今もこの子をイエス様にお返しする時が来たと覚悟して、エリちゃん、これまで先生方が一生懸命お世話をしてくださったけれど、この病気はとても重いものなので、イエス様がもうおいでと言ってらっしゃる。パパもママもイエス様を信じているからちっとも怖くないよ。 エリちゃんも安心して、ちょうどママに抱いてもらって安心して眠ったように、イエス様に抱かれなさい、イエス様、イエス様と呼んでなさいとカールガールそうとしました。そしてイエス様のとこ行くのだから、イエス様の子供の印に洗礼を受けようねって言うと、素直に産んでいって、ママずっといてね、最後まで見てね、手を握ってねって言って、そしてすぐ洗礼を、洗礼式をしてですね、そうするともうわずかの時で静かに息を引き取ったっていうことなんですね。それでそのエリちゃんの死っていうところを通して、この大宮先生がご自分で書いてらっしゃるのを読むとですね、一つは祈りが聞かれなかった、エリが死んで私の祈りが聞かれないままに終わった時、私はふと朝に夕に祈り続けて神様と固く結び合わせていただいている自分に気づきました。もう自分の方が死んでもいいですからって必死に祈るしかなかった。朝に夕に必死に祈ってる中に、それがもう習慣のようになってしまった。そこを今度エリスちゃんが手に挙げられてしまって、取られてしまって、あと何も残らないかのような思いにとらわれた時に、まさに祈りにおいて一層固く神様と結びついている自分に気づいた。キリストが私のうちに生きておられるという事実の発見でしたということです。大宮先生にとって祈りは子供のためよりも自分のためでした。エリは牧師である父を神様とさらに深く交わせるために最後の役目を果たして召されたのです。私は厳粛な主の御業に居まいを正す思いました。こういうふうに書いてます。まさに不条理そのものでしかない。でもこのことを受け入れることができるっていう信仰は、今のその途中の大宮先生の戦いはまさにそうなんですが、それをさらに包む信仰っていうのは保存の契約にあるというふうに私は思うのです。どんなに未完成であっても、もう神は私たちを保ち、そして最後の時まで導いて、そして完成に至らせてくださる。そのことを信じることによって、単にああエリちゃんはかわいそうだったねっていう評価に終わらない、素晴らしい歩みをしたエリちゃんという見方ができてくると思うのです。それは私たちにとっても同じです。私たちの愛する手に送っている人々に対しても、やはり信仰においてよかったねという肯定の言葉が出るのではないでしょうか。またそのように肯定することが、仏教的に言えば本当の供養だと思います。いつまでも私たちがかわいそうと思っているならば、本人はなお浮かばれないかもしれない。それを乗り越えるものは、やはり私たちにとって信仰しかないのだということだと思うんですね。お祈りいたしましょう。父上様、あなたはノアの箱舟の物語を通して、私たちにどんなことがあっても全ての人を救うというお約束をしてくださいました。私たちの望みは全てここにかかっています。私たちの目には不条理としてしか映らないような死においてすら、あなたは御心を成したまい、また完成してくださいます。どうぞ私たちがただ見えるところに目を向けるのではなくて、見えないところにおけるあなたの御業の完成を信じることを通して、結びつきを深め、また今生かされている時にあなたの愛のうちにあって人々に仕えていくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。